からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組生放送でお届けしているんですが、金曜日の夕方5時、今日は本当にお昼過ぎぐらいから本当に夜にかけて雪が積もるんじゃないかなっていう、そういう、ね、降り方していたんですけれども、皆様インフルエンザにかかってらっしゃいませんか？風邪ひいてませんか？大丈夫でしょうか？はい、今日はもうそんな寒さを吹き飛ばす元気のお話伺いたいと思います。プロバスケットボールチーム京都ハナリズ、皆さんご存知でしょうか？営業広報統括部長の安田良平さんにお越しいただきました。安田さん、ようこそお越しいただきました。
はい、京都ハナリズ安田です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。バスケ文化を京都に根付かそうという、そんなテーマでお話を伺います。よろしくお願いいたします。さあ、バスケットボールといえばもう本当に高校時代とか中学の時バスケットの授業ってあったんでしょうかね、安田さん。
そうですね、多分小中ぐらい。
あ、小中、小学校バスケットボール。
そうですね、はい、結構体育の授業で小学校はミニバスとか、はい、あと多分自分ながらポートボールって言って、
はい、懐かしい、
ゴールがカゴじゃなくて人が台の上立って、はい、でパスしたら渡ると、
ありました、
点となるみたいな、 あれもバスケットボールに近い形ですよね。
あ、そうですね、人をゴールと見立ててという、そんな感じでしょうか。
そうですね、
ポートボール懐かしいですね、
は
い、
なので多分ルールは細かく分からなくても、はい、なんかやったことあるなっていう人は、
やったことあるなと、
多分子供の頃皆さんあると思いますね。
まあ、嫌いじゃないっていうか、はい、バレーボールは私なんか苦手やなっていう感じが自分がこうやるという、はい、点ではバスケットボールの方がなんか身に合うという感じだったんですけれども、はい、皆さんいかがなんでしょうか。そしてこの、そういう意味で誰もが知っているスポーツ、やったことがあるスポーツなんですけれども、はい、この安田さんが京都ハンナリーズに来られたのは、ずっとずっとこうバスケに親しんでらっしゃるのかなと思ったら、はい、去年の秋に京都に来られたそうですね。
そうですね、はい、もともと私、今もなんですけども、
はい、
今バスケットボールって B リーグっていうですね、プロのバスケットボールのリーグが、一昨年の秋、
2015年、
はいはい、に、開幕いたしまして、もともとの私所属はそこの事務局なんですね。で、京都の方には昨年の10月からですね、ハンナリーズの職員として働いてるんですけども、これはハンナリーズをどういうふうに盛り上げていくか、そういったミッションを持って今来てるって形です。
あ、そうなんですか。アメリカ NBA とか、はい、そういうところで活躍した日本人選手がこう日本に帰ってきたとか、
はい、
なんかそういうことが、ニュース話題になったりしてるんですけれども、はい、日本にそのプロバスケットボールのそういう協会ができたの2015年なんですか。
そうですね、もともと
かなり最近ですね。
そうなんですよね、もともと BJ リーグって言ってですね、
BJ リーグ、
はい、これ京都ハンナリーズもですね3年目から参加したのがですね2006年ぐらいからですね、リーグ戦をやってたんですけども、ちょっとバスケットボールって実は過去の経緯を紐解くとですね、
紐解いてください。
簡単ではないんですけども、ある意味野球に例えると独立リーグみたいな形で BJ リーグというのは行っておりまして、
はい、BJ っていうのは何かの略なんでしょうか。
バスケットボールジャパン、
はい、
で略、BJ リーグ、リーグ、はい、でそこに京都ハンナリズムも参加していたんですけども、
あったんですか。
はい、で元々それとは別に、なんですかね、本流というかですね、社会人のリーグもあったんですね、
はい、
でそこは、トヨタさんとか、東芝さんとか、三菱電機さんとか、そういったもう今でいうとラグビーとかですね、他のバレーボールとかもそうだと思うんですけども、企業さんが持っているリーグ戦もやってまして、
はい、
で京都ハンナリーズはそれとは全然関係なくクラブチームみたいな、
ええ、
で2つのリーグに、行ってたんですけども、
それを2つに分かれているのを1つにまとめなさいという話があったのは、あれはバスケットボールでしたっけ。
はい、
そうか。
2014年に
それがいろいろ世界的には問題 で、はい、 そうですね、その試合に出るのにどうのこうのみたいな、
おっしゃる通りですね、はい、それで国際連盟の方からですね、2つのリーグでやってるのはけしからんみたいな、
まあ、そういうリーグが2つあったんですね、はい、
そうなんですよね。で、はい、それで2つのリーグの方がまあ、ここでオリンピックの出場停止処分になったんですね、国際試合が全て、はい、ね、で男子は残念ながらまだそんなに強くないんですけども、実は女子の方はバスケットボールすごい強くてですね、前回のリオ五輪ですか、リオオリンピックでも、ベスト8まで行ってまして、でベスト8でアメリカとぶつかっちゃったんですね、
はい、
でアメリカっていうのはもうやっぱり男子も NBA やって強いんですけど、女子も強くて、もし組み合わせでアメリカとそこでぶつかってなければ、まあ、メダルも全然取れるぐらいの力あると。でただ男子 の、 その両方のリーグがやってたおかげで国際試合はダメですよと、はい、男子だけじゃなくて女子もダメですよと。でそれでやっぱこれはまずいぞと。で当然2020年東京オリンピックがありますので、このままなってしまうとやっぱ競技として人気も落ちちゃうしということで、まあ、川淵三郎さんですね、J リーグとか立ち上げた方がバスケ界に来まして、はい、でなんで2つ喧嘩してるんだみたいな形になりまして、じゃあ両方のリーグを、まあ、周りから見ると統合に見えるんですけど、実際には解散させて別のリーグを立ち上げたのが B リーグなんですね。
ああ、そうなんですか、
はい、はい、で、私はその時の、まあ、立ち上げの、まあ、社員番号で3番目とかですね、
お
もう最初の頃からリーグの方で運営してまして、はい、で今一昨年の9月からリーグ戦が始まって、今2シーズン目を戦っているというところですね。
ああ、そうですか、はい、それはこう安田さんとバスケットボールとの関わりがその、2015年から始まった、はい、ということなんですが、実はこのラジオを聞きの皆さん、安田さんってなかなかすごい人なんですけれどもまあ、スポーツ全部球技と学生時代から関わってこられたんですよね、はい、
そうですね。
ちょっとそのどういうことをこれまでしてこられたかお話しいただけますでしょうか。
はい、まず自分 の、 まあ、親の影響で、はい、サッカーずっとやっておりまして。
親はサッカー選手だったんですか。
サッカー選手じゃないですけども、はい、サッカー大好きでしたね、はい、まあ、そこそこ選手、プロとか選手じゃないんですけども、まあ、そこそこ実力はあったぐらい。
何県出身なんですか。
親ですか。
はい、安田さん、
僕自身はですね、生まれは横浜なんですけども、親は結構転勤族 で、
はい、
でまあ、西宮に住んだりとか関西であればですね、あとはまあ東京近郊のところですね、東京、埼玉、千葉あたり、いろいろと転勤とかはしてましたね。でずっと小中高とサッカーやってまして、で、まあ、私の結構印象残ってるのが、高校1年生の時にちょうど J リーグが開幕いたしまして、
高1の時に、
はい、
はい、
でその時にJ リーグの試合を、まあ、ちょっと友達からチケットが入手したよって形で行きまして、それが鹿島アントラーズの試合見に行ったんですね。でその時にすごく芝生の緑色の芝生であったりとか、あとはやっぱ応援とかですね、今までサッカーって、まあ、たまに国立競技場とか行ってたんですけども、もう枯れた黄色の芝生で、
はい、
でお客さんもガラガラでしたし、もう全然なんすかね、寂しい感じのところがすごい盛り上がってるところがありまして、
はい、
ですごくその時に衝撃を受けたんですね。でそれでなんかスポーツの仕事をしたいなと。でまあ、もちろん最初プレイヤーとしてもプロになりたいなってあったんですけども、そこまでは実力なかったので、でまあ、小中高とやりながらだんだん と、スポーツの方の世界の方に、関わりたいなと思ってまして、で自分昔ちょっと書くですね、文章を書くの好きだったんですね。
そうなんですか、
はい、
すごいですね。
なんかわからないですけどそれはでそれであったので、サッカーが好きで書くの好きだから、まあ、新聞記者とかスポーツライター目指したいなと。
はい、
でそれで大学時代にちょっとご縁があって、そういった、
まあ、大学時代とおっしゃいますけれども、はい、某有名慶応大学まあ、某じゃないですね。
ちょっと入るまで実は結構かかったんですよね。
そうなんですか。
2年ぐらいかかってまして、
いやいやいや、はい、もうかかった年数はあまり関係ない
です
か。
で大学も僕も勉強好きで5年、うん、5年ぐらい
すごい勉強家ですね
、まあ、そんな時にちょっとそういったことで、まあ、アルバイト感覚だったんですけどもやってまして、でそこから、まあ、
スポーツライターを、
あ、そうです、はい、
すごい。
でちょっと まあ、ご縁があって本も出したりとか実はしてました。
学生時代に。
はい、そうですね。
何の本ですか？
あのちょうど2002年ワールドカップがあったので、その時、はい、日韓のですね、その時の関連で2冊ぐらい本は。
2冊？
はい。
何の本に関わったんですか？
あの本当にサッカーの、はい、あの一つはあの大会ワールドカップの前にあの観戦ガイドみたいな本を作って、
すごい。
でもう一冊はあの大会終わった後に取材したいろいろあの選手のコメントとかですね、そういうのをまとめて、はい、あのいろいろ分析をするみたいな試合のですね、
ほう、
そんなことやってましたね。
すごいですね。
はい、でそれでやっててライターやってたら、まあ、その縁で、まあ、あのスポーツチーム、まあ、サンフレッチェ広島っていうところなんですけども、そこから、まあ、ぜひぜひ来ないかみたいな。
すごい。
という形から、まあ、この業界での、まあ、スポーツ界でですね、経歴始まったって感じですね。
すごいですね、はい、やっぱりこう好きなことを一生懸命していると誰かが見ていてくれて、はい、何かの機会にそうやって来ないかって言って、
う
ん、
そうです
ね、
言
ってくださるんですね。
まあ、あまり自分としてはそんなの全然考えなくて、やっぱり好きだからこそ一生懸命やってるだけでしたけどね、は
い、そうですか、素晴らしいですね、そしてサンフレッチェに行かれて、はい、やっぱりそういう各仕事、広報関係のお仕事だったんですか？
そうですね、はいはい、広島の時は広報とかですね、あと最初は、まあ、あのその時新卒だったので、あの総務に入りなさいって言われて、
はい、
最初は会社いろいろやったりとかですね、けど2年目から広報をやってましたね。なので、まあ、一番思い出というか印象残った仕事っていうのが、はい、今のサンフレッチェ広島のエンブレムロゴマークですね、あれはかなり自分のがいろいろとやり取りとか関わって、
あ、そうなんですか、
デザインのコンセプトを決めたりとかですね、
これにしようかとか、いやこれをもうちょっととか、はい、そういうふうなやり取りをされたり
で、ね、はい、
で、まあ、今もそれがずっと、
はい、今のマークがそれですね。
帰ったらよく見てますよ、
はい、いろいろと実はあのうんちくをいろいろ入れたりとかですね、思いは言ってます、まあ、もちろん、まあ、
そういうことも、
はい、やってました、ね、まあ、若手だったんで当然あの最終決定権ないですけども、いろいろとこういうふうにやったらいいんじゃないかとかですね、そういうのやってましたね。
あ、そうなんですか。
でその後ちょっとあの縁があって野球の方にちょっと行かれまして、
サッカーから野球に行かれた、
はいはい、で仙台の楽天イーグルスで働いてましたね。
まだまだ弱い時代でしょうか、楽天が。
そうですね、
監督はどなた
の、野村さんです。
野村さんですか、
はい、で、はい、僕入った時にはちょうど田中マー君が新人の年でしたね。
いやー、はい、それはなかなか良い年ですね。
そうでしたね。なので覚えてるのは本当に春休みぐらいの時に田中マーが先発するぞとなった時に、はい、当日券売り場がもう大混乱したみたいな。
あ、高校野球のこう、はい、皆さんも余韻もあって。
そうですね、でやっぱり田中マーの人気でわーっとお客さん増えたりとかですね、
はい、あ、そうなんですか、
はい、そのところに、まあ、チケットとかですね、はい、あと会員のファンクラブとかですね、そういった運営やってましたね。
あ、そうなんですか、
はい、
楽天は何年ぐらい？
楽天は4年ぐらいいましたね。
あ、そうですか、
はい、
それは、2000何年ぐらいまでになるんでしょうか。
2007
大震災
の前ですね。
前ですか、
はい、あの前の年まであの仙台住んでましたね。
あ、そうですか、はいはい、
でそこから、あ、このまま喋って大丈夫ですか。
どうぞどうぞ、はい、もう
でそこからちょっとあの楽天イーグルスの時に、まあ、また縁があって、次西武ライオンズ。
ただあのハナリーズの話に、は
い、
最終的に、
ね、これ大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はいはい、
でその後ちょっと縁があって、あの埼玉県の西武ライオンズ。
西武ライオンズ、はい、は
で、そこはちょっと1年間だけだったんですけども、
そ、
まあ、そこではあのプロモーション系で、まあ、ポスター作ったりとか、選手どう見せるかとかですね、あと CM 作ったりとか、まあ、そういった仕事をしてましたね。
その時監督はどなたですか。
監督誰だっけな、渡辺久信さんですね。
あ、はい
はい、
じゃあ次行きましょう。
次です、はい、でそこからあのちょうどベイスターズですね、はい、DeNA に変わるタイミングありましたので、そこでちょっとまたお声がかかって、
すごい、
でセリーグの横浜 DeNA ベイスターズに入って、でそこではまあ楽天と似てるんですけども、まあ、チケットとかファンクラブとか、そういったお客さんどう増やすかですね、そういうところのまあ仕事をしてました。
あ、そうなんですか、
はい、
そういうのはあれですか、はい、ヘッドハンティングというか、うちに来ないというのは、そこを元いたところは、
はい、
安田さんがいなくなったら困るっていう側面もないんですか。
いや、 多分困らないと思うんですよ。
あ、怖い、行って行ってみたいな。
それほどちゃんと仕事してるからわからないんで。
いえいえ、はい、すごいですね。やっぱりそういうできる方はいろんなところからうちに来てくれない
かと。逆じゃないですかね。できないから多分こう、いらないからって言って。
いえいえ、そういうふうにお声がかりがあって、はい、で、やっぱりそこを元気にする、はい、こう、一助になるっていう、そんなことでしょうか。
そうですね。まあ、おかげさまでいろいろ経験させていただいているので、まあ、やっぱり前の仕事の経験が、やっぱり新しいところからするとちょっと足りないところだから来てほしいみたいな、そんな形でやってましたね。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとその前の経験がちゃんと生きて、はい、そして安田さんご自身もその新しいところでプラスされて、はい、
そうですね、
どんどんどんどん大きくなっていくって、
は
い、
もうおかげさまで
今こんな巨大な感じで
身長は165なんでそんな大きくないんですいやいや体重は結構大きくなっちゃいましたけどね。
い
や
い
や、
はい、そして、はい、まあ、最終的に野球のチームの DeNA におられて、はいはい、でそこからこのバスケットボール B リーグの協会、はい、まあ、できるからということで、はい、また
そうですね、
ハンティングされて、
はいはい、でそれは本当に DeNA、まあ、ベイスターズの時の、まあ、方から、はい、今事務局長やってる芦原っていうものから、はい、一緒に新しいスポーツ文化作っていかないかと、まあ、そんな形で口説かれまして、で、まあ、このリーグどうなるか分かんないけどリスクがたくさんあるかもしれないけども楽しい仕事になるよと、
はい、
でやっぱりそういったスポーツ文化作っていきたいよねと、で野球サッカーの中に新しい第三のスポーツとしてやっぱ冬のプロスポーツってなかなか観戦スポーツなかったので、そういった新しい挑戦っていうところにすごく惹かれまして、まあ、自分の経験っていうのは役立つのであればぜひ還元したいなと思いでリーグに入ったっていう経緯ですね。
あ、なるほど。その日本のスポーツ文化を育てるという、はい、やっぱこう全体を見るっていうそんな感じですか。
そうですね、はい、やはり自分自身その高校の時に J リーグが開幕いたしまして、はい、やっぱりそれまでって野球しか見る
何なんだろうって思いましたよね。
そうなんですよね。
J リーグができた時
応援であったりサポーターとかですよね、
はい、なんか本がありましたよね、
はいはい、ありました。
どのチームにどんな人がいるんだとか、なんかその始まった時のワクワク感っていうかありますよね。
そうですよね、はい、そういったのがやっぱすごく自分が、まあ、自身が経験してましたので、じゃあ新しいそれを、まあ、野球サッカーだけじゃなくて、まあ、バスケットって実は日本で競技人口で2番目に多くて、
そうなんですか、
はい、で、はい、女性の
一番は
今サッカーなんですね。
ああ、そうなんですか、
はい、
ということは野球はどこにあるんですか。
で野球は実は今これ統計を取れている数字 の話で、野球ってバラバラなんですね、
はい、
小学校のチームも実は4つぐらいリーグがあって、で中大連、高大連とプロ野球がバラバラになっているので、実はちゃんとした統計ないんですよ、
は
い、
あ、
統計がちゃんとあれば多分トップだと思われるんですけども、組織としてちゃんと1個でやっているところに関してはサッカーが今1番 で2番目がバスケットボール、これ日本なんですね。ただ世界に見渡すと実はバスケットボールが一番競技人口多いんですよ。
あ、そうなんですか。アメリカのみならず、
はい、実はアフリカであったりとか、はい、あとヨーロッパなんかでもやってる人多いんですね。でなぜ多いかというと男性だけじゃなくて女性もやっぱりできるスポーツ、
はい、
でサッカーってやっぱりなかなかまあ、バスケットも実はそうなんですけどフィジカルコンタクトサッカーが多いんですけども、バスケットはまあ例えれば玉入れみたいなものなので、
はいはい
これ言うとバスケット関係者から怒られちゃうんですけどもまあ
確かに確かに、
なんかルールが決まった玉入れみたいな、ただドリブルしなきゃいけないとかですね。
それはラグビー最近こう、はい、ワールドカップ以降、はい、人気が出て、皆さんも選手の名前を知ったりとか、
そうですね、
ルールを知ったりとかいうふうなことがありますけども、はい、激しさから比べれば、はい、確かに
まあ、実際には結構激しいんですけども、
あ、そうなんですか。
実はけど、まあ、イメージとしてはそんなに、まあ、一応フィジカルコンタクトするとファールになるみたいな、ぶつかったらファールになるっていうルールはあるので。
あ、そうなんですか。
とはいえ、まあ、あの狭い中で2メートル超える大子たちがうごめいているので、結構バスケットボールはぶつかるないようにしなきゃいけないというルールなんですけども、それを逆に利用して相手の邪魔するとかですね、そんな結構頭脳戦なんですけども、まあ、とはいえ、まあそんなになんですかね、シュートを打つのを上の方にボーンと上げてカゴに入ればいいので、女性の日本の中では実は人気が一番あるスポーツなんですね。
ああ、
やってる人が多いという。
ああ、そうですか、はい、わかりました、はい、さあこの後は この日本のバスケットボール界のお話、そしてもう絶対的に京都ハンナリーズのお話を伺わないと放送が終わりそうです。プロバスケットボールチーム京都ハンナリーズ営業広報統括部長の安田良平さんにお話を伺います。安田さん、京都ハンナリーズ の今日はぜひこう面白さとか、はい、良さとか魅力とか、はい、いろいろ教えていただきたいんですけれども、はい、結構京都ハンナリーズ成績いいそうですね。
はい、今ですね、B リーグって一部二部で分かれてまして、
一部二部
で、はいはい、で一部にいます。で、まあ、強いチームですね。で一部18クラブあるんですけども、西地区というですね、3地区に分かれておりまして、東地区、中地区、西地区で、西地区で今2位ですね。
あ、18チーム中の2位ではないんですか。
残念ながらそこまでは行ってないです。
そうなんですか、はい、あれ
とはいえ、地区の中では
西地区の2位なんですか。
はい、
まあ、
野球でいうとセリーグパリーグで、セリーグで2位みたいなもんですから、力はありますよ、もちろん。
あ、そうなんですか、はい、西地区って何チームぐらい。
6チームですね。
あ、6チームで2位、
はい、
ちなみに1位ってどこなんでしょうか。
1位は沖縄のチームなんですね。琉球ゴールデンキングスというチームですね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、そうするとあれですよね、アメリカから伝わった、はい、文化ですから、やっぱりその沖縄は強いのかもしれませんね。
そうですね、やっぱりアメリカの方、まあ、米軍基地とかやっぱあるので、
ありますから、そこここにこうなんかありそうですよね。
街中にゴールがたくさんあって、
で沖縄ですか。
沖縄です、あります。
あ、そうなんですか。
沖縄はですね、
はいはい、
でそこでもうみん なんか放課後とかですね、自由にバスケットやってるっていうのは結構あちらこちらで沖縄はありますね。
あ、そうですか、やっぱりそういうさりげなく街角にそういうゴールがあったりすると、うん、この親しみやすさっていうのも随分違いますよね。
そうですよね。
そうですか、はいはい、まあ、西地区の2位ということを伺いましたが、どうなんでしょう、課題がいっぱいあるというふうに聞いておりますけども、その課題解決のために、はい、安田さんはその協会の方からよし良平が行くという、ま
あ、そんなにかっこよくもじゃないですけどね
来てくださったと聞きましたが、はいはい、どういうことが問題なんでしょうか。
そうですね、京都ハンナリーズおかげさまで今順位が2位というところで、
はい、
まあ、なかなかやっぱりレベルの高いリーグの中に2位はすごいことだと思うんですね、
はい、
ただ一方でやっぱり順位が上がれば普通に考えるとやっぱ人気もあるのかなと。
普通そうですよね。
思いきや
お客さんもいらっしゃるでしょう、
はい、残念ながらまだまだそこまでなってないと。でこれのお客さんの数っていうのは一部の中18クラブ中今17位なんですね。
はい、
はい、
あ、最下位ではないんですね。なんか最下位ってどっかに
昨年は最下位でしたはい、それもちょっとダントツでした。
ダントツ最下位、
はい、で今年は入れ替え戦があって、下から上がってきたチームが西宮なんですけども、
はい、
そこが18位 で、はい、で京都は今17位というところですね。
そうなんですか、
はい、
もうとても不思議な気がいたしますが、
はい、
これどういう、なぜなんでしょう。
まあ、いろいろと要因はあるんですけども、まあ、難しい、一言で言うと難しいんですけども、やっぱりこういった場で話すことでもなかなか少なかったと思いますし、やっぱり世の中へのアピールっていうところがまずは少ないのかなと思ってますね。一言で言うと、
はい、
たくさんあります。
たくさんあります、
はい
はい、そして、まあ、安田さんが、こちらに来られて、
はい、
それをこう解決すべく、はい、いろいろ活動されてると思うんですけれども、はい、その問題点を解決するためにこう、はい、どんな手法というか、はい、その改善点というのはどこに見出されたんでしょうか。
そうですね、まあ、改善点いろいろあるんですけども、まあ、やっぱり基本、まあ、我々お客様を迎え入れてお客様に喜んでもらうというのは絶対的な基本でありますの でそこを考えるときにやはりいらっしゃいませとかありがとうございまして挨拶ですね、
はい、
まあ、当たり前なんですけども、
当たり前ですよね、
それを改めてちゃんとしよう
とちゃんとしよう、
はい、であとは、会場ハンナリーズアリーナ西京極にあるんですけども、そこをちゃんときれいに掃除しましょう。
あ、これも当たり前のような気がいたしますが、
はい、まあ、まずはそういった形でお客様が、まあ、少ないとは言っても熱心な方たくさん来ていらっしゃってますので、今1900人ぐらい平均なんですけども、
それは一つの試合に1900人ぐらい来られても、それは、はい、少ない。
そうですね、はい、B リーグの中では少ないですね。
どれぐらい入る、そういうキャパシティとしてはどれぐらいあるんでしょう。
最大で今5000人ぐらい入れますので、
5000人ぐらいの中にその1900人、はい、5分の 2、はい、2では、まだまだ、はい、
そうですね、
もう最下位を争うという観客数、
はいはい、そうですね、はい、でやはりその時に考えるときに、まあ、来ていろんな宣伝活動であったりとかですね、お客様を迎え入れる、まあ、告知であったりとか広報 PR でももちろん大事なんですけども、はい、やはり来ていただいたときにやっぱりお客様に楽しんで帰っていただきたいのは当たり前ですし、まあ、プラス、まあ、試合結果でどうしても勝ち負けあるんですけども、それ以外のところでも楽しんでいただきたいなと。で、まあ、そのためにはまず最低限としてやはり、まあ、よくレストランとか行ってもですね、すごい美味しいレストラン行っても、店員さんがなんか冷たい感じだと多分もう行かないなとかですね、
行かないですね、やっぱり人の顔を見るというのも、はい、非常に大切な要素ですよね。
であとはどんなに美味しくても下に多分なんか落ちたりするとなんか衛生上どうなのとか思うと思うんですよね、はい、普通に考えると、
はい、
でそういう当たり前のことをまずは改めてちゃんとやろうと、
はい、
今までもやってたんですけども、そこをすごく気をつけようというのを今すごく大事にしてます。
あ、そうですか、
はい、
そしてファンの方とのコミュニケーションというのも大切かと思うんですけれども、はいはい、
そうです
ね、そういうのはどういうふうに工夫しようとかしていらっしゃるんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、やはりお客様と話すこと、これも来ているお客様もそうですし、我々おかげさまでスポンサーさん大体130社ぐらいいらっしゃったりとか、あと京都市京都府さんとかですね、あと地元右京区さんとかですね、いろいろと関係あるか方たちいらっしゃいますので、やはりそういう方たちともうたくさん話す、まあ、話すことによってお互いの、まあ、相互の理解を深めて、でそうするとなんか悩んでることがお互い相談しやすい関係になりたいなと、今そういうのをすごく積極的にやろうとしてますね。
ああ、そうなんですか、
はい、
よくこうアメリカのスポーツチームですと、こう地域貢献割合されると思うんですけれども、はい、そういう、こう地域に本当にこう密着するというか、はい、日常的な交流っていうのもこう予定されてるんでしょうか。
そ
う
ですね、はい、今でもですね、はい、小学校行ってバスケットボールを教えたりとか、 あとチアリーダーのですね、はい、方たちがダンスを教えたりとか、あとキャラクターの猫のキャラクターハンニャにいるんですけども、そこが学校行ったりとかですね、そういった機会はあるんですけども、やっぱりまだまだ数は少ないなと思っておりますし、あとはやっぱりやったことに対して、まあ、ちょっといやらしいですけども、しっかりとやっぱり世の中に発信アピールしていく、
はい、
ということがやはり次につながるかと思っていますので、そういうことがまだまだできてないので、そこも変えていかなきゃいけないなというのも今着手してますね。
あ、そうなんですか、はい、そうするとやるべきことはまだまだたくさんあるということです ね今お話を伺ってますと、
はい、
はい、そして今日はチラシをお持ちいただきましたが、はい、こう近々になんか試合があるそうですね。
そうですね、まさにこれ生放送だと明日ですね、はい、これまあ向こう市体育館になるんですけども、こちらの方でサンロッカーズ渋谷、東地区4位なんですけども、まあ、4位と2位だからかなり強いかというと、実は東地区強いチームたくさんありまして、かなり強敵です。はい、が週末あります。
あ、そうですか、
はい、
あれですか、例えばその渋谷のチームのファンの方はこちらまでこう、はい、出かけるっていうことはあるんですか。
熱心なファンの方実は渋谷って多いので、はい、実はアウェー側の席が結構売り切れてるところもあるぐらい。
あ、そう
なんです、残念ながらホーム側ですね、
まあ、負けないようにしないとダメです ね、はい、2月9日と10日にも、はい、これは何でしょうか。
そうですね、あれ こちらは次新潟との試合で、京都ハンナリーズのですねホーム、西京国で試合やる試合になります。でこの試合は大学生無料になりますので、なかなか
大学生無料、
はい、
はい、
太っ腹です。
太っ腹、
ぜひお越しください。
わかりました、はい、まあ、安田さんのような方がおられたら、この、京都ハンナリーズの、バスケ文化も京都に根付く、そういう期待感に、持っている、そんな気がいたしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。